はい、こんばんは、下平です。
こんばんは、早川洋平です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、Podcast、各プラットフォームよりお届けしています。
はい、
番組のフォロー、チャンネル登録よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで、あれと思った、
ここの真ん中にいるいつものノアさんがいないんですが、クビになったわけではありません。
はい、体調不良でね、
そう、
急遽ちょっと今日来られなくなってしま
ったので。でも226回でさ、ノアさんが休むのって初めてだよね。
まあ逆にね、ここまでよくね、うん、
いや続いてる、
はい、ということでですね、今日はもう久々に僕とイラさん2人だけというですね、も
う何年ぶりですかね。なのでちょっとはい、少しディープな話を、しかも今回のテーマがね、
ちょうどね、
もう世界がですね、太陽の光が満ち溢れるゴールデンウィークに、なんでネット右翼なんかやるんだよって話なんですけど、
そうですね、
でも前から気になってはいたんだよね。
そうなんですよね。
はい、で今回のテーマはこれです、
はい、
第226回ネット右翼ってどんな人っていうことで、
うんうんうんうん、
で最初に話題になったのはこの本なんだよね、右翼君が読んだ。
そうですね、講談社現代新書から出ている、ルポライターのね、鈴木大輔さんが書かれたネット右翼になった父ということでですね、この本がねやっぱ結構話題になっていて、このルポライターの彼の、まあ、お父さんがね、
そう、
亡くなった時に、そのまあ遺品だったりいろいろ整理してたら、うん、ということでですね、
そうだから久々に会ったお父さんがさ、ネット右翼になっていて、マスゴミとかさ、半官半中で凝り固まっている、あるいは LGBT みたいな全部反対みたいな感じになってて、びっくりしたっていう話なんだよね。
そうですね、
そうで、そのまま亡くなってしまって、これで良かったのかなということで、お父さんの一生を振り返るみたいな、割と切ない本なんですけど、だからそれチラッと読んで思ったんだけど、うちの父も10年ぐらい前に亡くなったんだけど、あんまりネタとかやんない人だったのよ。
はいはいはい、
だからまあどちらかといえば保守派だったけど、そっちの方も党まで入れ込んでなくてよかったなって、逆にちょっと安心したもんね。
あ、そうですよね、でもだからまあね、そもそもこのネット右翼っていう今日テーマではありますけど、ネットっていうところも今日はちょっと話していきたい、
ね、そうだね、
その距離感とかね、
距離感もそうだし、ネットってさ独特の中毒性があるじゃん。中毒性があるってことは毒なんだよね、だからそこはちょっとよく分かった上で付き合わないと、この大人の放課後ラジオみたいにさ、割と中道というかさ、毒にも薬にもならない路線もあれば、本当の毒になるようなところもたくさんあるので、ちょっと考えないといけないよね、ちなみに、陽平君と違って僕が読んだ本はこちらです。シニア右翼、中高新書ラクレ、で書いたのは、評論家の古谷、常政さん、常平さんだ、こっちはね、割と相場な的にシニア右翼、ネット右翼がどういうものなのかっていうのを書いた本なんで、こっちは資料的に参考になって、こちらはなんか心情的に面白いっていうね。
あ、そうですね、これでも後で出てくると思いますけど、いわゆるネット右翼のまあ定義とかね、いろんな皆さんイメージあると思いますけど、イラさんはその本読んでみて、実際イラさんが普段自分でネトウヨネトウヨと言ってる人たちっていうのはそんなに、まあ、ずれてるずれてないっていう
のはやっぱね、一番のずれはね、年齢
ありました、
やっぱりもっと若い人が多いと思ってたら、基本的に若い人は政治とか新興宗教にはいないんだって、もう
そもそも
そう、だからこの第一番になるんだけど、中心は50代から60代以上で、70代80代がいるって感じらしい、だからもう30代20代みたいなさ、それこそコナンとかさ、チェーンソーマンとか見るような人はネトウヨはあんまいないんだよね、
なんか今ちょうどね、まあ、ここ出てきたんで少し触れてもいいかもしれないですけど、まあ、この本にもありましたし、この著者の方もそれに近いことを書いてたと思うんですけど、やっぱりネットね、右翼の人っていうと、その年代もありますけど、どちらかというとやっぱりこうなんだろう、社会でなかなか浮かび上がれずに、その鬱憤をぶつけるみたいな感じのイメージありましたけどね、この2番3番あたりそうでもないというか、
そうですね、
3番、
だから学歴もまあ4大卒以上がほとんどで、で自営とか大企業の中間管理職以上の人が多いんだって、
ね、
だから意外だよね、そんなに不平不満はないだろうと思っているそういう人たちが、突然その中国韓国をぶったたけみたいになっちゃうのはなんでかなっていう、その不思議さがあるよね、
このテーマを結構取り上げるまでに僕ら多分1年ぐらいかかってる、
そうだね、前々からやりたいなとは思ってたんだけど、
僕なんか個人的にあんまりしょっちゅうネット見てないつもりなんですけど、僕の記憶では、僕はですけど、まあ、サッカー好きなんで、サッ ッカーのヤフーニュースとかだけは見るんですよ、うん、でそこで見てるとコメントが結構炎上してて、うん、でそっからあのヤフーニュースでどんどん他のニュースにもこうリンク貼られ
てる。それって何、日韓戦で揉めるってこと？
あ、いや、プレーがラフだとか。そこまでネット欲的な話にはなんないんですけど、うん、例えば、うん、誰の試合でもいいんですけど、例えばリバプールの遠藤選手がどうだったかとかみたいなところで、うんうんうん、そこで今いろんな意見が出てくるわけじゃないですか、うんうん、でも全然関係ない感情的な意見だったり、うん、ただそのコメントがちょっと話若干ずれるんですけど、うん、僕は一番中毒にならないように気をつけてるんですけど、うん、サッカーだけは大好きだから、うん、もう気づいたら30分くらいずっとそのコメント見て、いや違えだろみたいに言ったりとかしてるんですよ、うんうんうん、で自分もハマってることに傷つきつつ、でもそこにもたまに、うん、やっぱり、まあ、あえて言いますけど、うん、そこに例えば、ね、僕は好きですけど、あの韓国代表のソン・フンミン選手、うん、すごいじゃないですか、うん、でも例えばそこにそれがネット上の人なのか分かんないですけど、日本代表はやっぱりすごいけど韓国代表ダメだとか、
まあ、代表になるとね、
フンミン選手はどうこうとか、うんうん、
だからその頃さ、三笘がまだほら怪我する前でバリバリだったから、そうそうそう、あの三笘とソン・フンミンどっちかっていうのと、そうそうそう、あと最近で言えばさ、久保君とイガインが、
そうそうそう、
ね、パリ・サンジェルマンのイガインがどうのって話になってるもんね。
そうだから、う
ん、なんであんなに比べるのかね、韓国と、
うん、だし、まあ、ここにも後で出てくるかもしれないですけど、うん、ネットウヨとそのやっぱり喧嘩というか、うんうんうんうん、その辺は何なんだろうなっていう、
あるね、
サッカーの方にまで来てますからね、
わ、うん、かるわかる、うん、そんなにだから昔日本ってその韓国のこと意識してなかったじゃない、
うん、
だから全然比べなかったのに、
はい、
あのネット欲的な人たちが何でもかんでも韓国の足を前に出してくるんで、
うん、
逆にね、うん、イガンインはそんなに活躍してないのみたいになっちゃうんだよね。
そうなんですよ、
ね、不思議だね。
そう
でちなみにですね、ネット欲の人口は、まあ、この古谷さんは選挙動向などから見て、
うん、
まあ、200万人ぐらいじゃないか、でこれ国民の 2% 弱、
うん、
これマイノリティじゃん
ですね。
でちなみに同じ選挙で共産党の支持者は300万から400万人いるの。だから共産党の半分ぐらいしかいない、言ってみれば割と超マイノリティなんだよね。
ですね、うん、なんか存在感はあるように一見見えますけども、
ね、ちなみにそのネット欲みたいな人たちがヤフコメなんかにわーって書くじゃないですか、うん、例えば反 LGBT とか生活保護とかも嫌いだから、
はいはい、
自己責任の人たちなので、うんうん、でこういう人たちって普通の人の7倍から8倍書くんだってコメントを。
だからもう一人で10人力ですね。
そうだから結局200万人の人が7倍書いたら1400万人いるように見えるじゃない、う
ん、10% あるとそれなりに、
ね、そう 10% って東京都の人口だから、
そうだ
東京都の人口かって思っちゃうんだけど、実は川崎市ぐらいだったっていう、
うん、確かに。でもなんか結構ね、うん、あの本質的な話か分かんないですけど、うん、なんでネットの声って、うん、まあ、その絶対的な数もそうですけど、うん、大きく聞こえるんですかね。
言葉つきが激しいからじゃない、うん、声がでかく感じる、うん、言葉つきがあの厳しいのですぐに叩けとかって言うから。
そうですよね。
でちなみにあのオドラジは正直言ってですね、まあ真ん中ぐらいの、でもちょいリベちょい補修テーマによってそこをこうぐるぐる動いてる感じかな。
そうですね、う
ん、ちょいリベだったら原子力発電はダメじゃん、でも僕原子力発電はしょうがないなと思うし、
うん、
LGBT とかに関してはもういいじゃん、いる人たちがいるんだから認めてあげた方が全然幸せになるじゃんとかいうのでリベラルになるしで、
うんうん、
テーマによってでこうフラフラしてる感じかな真ん中を、
うんうん、これちょっとあの変な質問ですけど、
うん、
ネトウヨの人たちっていうのは、うん、自分が当然ちょっと要は右っていう意識は明らかにある
ん
です
か？あると思うよ。ヤフーニュースのコメントなんか見ても分かるけど、うんうん、もう紋切り型なんだよね。反中反韓で親米で親自民で、
うんうん、
そして LGBT 反生活保護、
うんうん、
ここもう一つおまけで足すなら例のマスゴミだよね、反メディア。
そう、そうですね。こっちの本でもこの鈴木さんがまあ多分この本も含めて結構いい本を挙げられてたね、うん、それらを勘案した時に、
うん、
やっぱ朝日、
うん、
朝新聞、
うん、
民主党、
うん、
韓国が敵、
そう
っていう風に挙げて
ましたね。だからさっきり言ってさ、敵が弱い、
うんうん、
韓国だって、まあ、人口で言えば日本の半分にもいかないし、
うんうん、
朝日新聞だってもうヘロヘロでしょ、部数激減して、ヘロヘロ、ね、でテレビだって全然儲かってないんだから、
うん、
その日本を支配しているっていうその層がそんな弱いところと戦ってどうすんのっていう気がするんだけどね、
うんうんうんうん、
あともう一つ言わせてもらえば、
はい、
この人たち不思議とメディアには中国や韓国からものすごいお金が入っていて、
うん、
現場を支配しているみたいな陰謀論言うけど、そんなお金ないって、
ね、
無理。それだったらもっとテレビは
他のところ流れ
てお金かけてドラマ作ってるって、
うんうん、
もうテレビの制作費なんて一時期の3分の1だから、
うん、
本当にお金が流れてるなんての幻だからね。流れてほしいよね。
流れむしろね。
うん。うん、逆にあの僕らのこれを見て、お、 いいじゃないか君たちはいいことを言うって言って中国共産党から100万でもくれたら、はい、ちょっとは宣伝するよ。
そしたら次もうちょっと背景変わってるかもしれないですね。なんか
そうだね、あの
なんかこう
天安門とか
にちょっと変わってるかもしれません、はい、ということでここでちょっとお便りと、はい、ご質問いただいてますので今日は僕が読みますね、うん、ビーフ中黒ビーフさん30代男性の方からいただいてます、はい、第224回のオッペンハイマー特集大変楽しませていただきました。
あ、よかった。
土砂降りの朝初日に見に行ってきました。皆さんがおっしゃる通りあっという間の3時間で大満足でした。以前オトラジで、フォイマン特集あノイマン特集ですね、うん、をしていただいたこともありより多角的に見られました。ところで、皆さんはネットフリックスで配信されているターニングポイント核兵器と冷戦というドキュメンタリーはご覧になりましたか。広島で被爆した方の様子やインタビュー、核実験を知らされず被爆したニューメキシコ州の人々の姿、うんうんうん、対日感情を煽る当時のアメリカ国内のプロパガンダなどなどがバランスよく取り上げられた作品でした、うん、オッペンハイマーと合わせて見ることでよりフラットに歴史を知ることができましたということです。
なるほどね、はい、いやでもいい映画だったよね。
そうですね。
ただ僕その反核もそのアメリカが日本に使ったからっていうだけだとやっぱりちょっとね、うん、ワンサイドだと思うんだよね、うんうん、もし日本が持ってたら絶対にロサンゼルスやサンフランシスコに落としてるからその時日本人が反省とかするはずないじゃん。敵国だし、うんうんうん、鬼畜米英だったんだから。
今あの高い城のとこもう一回読んでますけどやっぱりそう思っちゃいますよね、うん、いろいろ鬼畜なんて言われるんでしょう日米
鬼畜それは何だろうね。日本騎兵みたいなのあったけどね、鬼の兵って書く
ですよ、ね、
まあ、中国の言葉だから、
うん、だから足らればいっても禁物ですけどやっぱそれはね、うん、なったら逆になったら分かんないです
ね。そうあの全く迷わなかったと思うね、うん、でその時にその、一般市民に対する攻撃はみたいなことは日本人だって言わなかったんじゃないかな、
はい
うんうん
はい。まあ、でもねいずれにしてもオッペンハイマーね、うん、まだ見てない方よかったら
そうおすすめですよ、はい、クリストファー・ノーランの最高傑作だと思います。
はいはい、ということで質問いただいています、はい、30代男性のアキラさんからいただいています、うん、いつも楽しく大人の放課後ラジオを拝聴しております。先日はお便りを選んでいただきありがとうございます。コロナ前のイベントでお会いした時もああ分かっちゃったという大人を信用するなと教えていただきました。ブレない先生がずっと好きです、当時は世の中に興味がなくあくびの毎日でしたが北斗青年清く貧しく美しく作品に触れる中で、幸せの形という概念がなくなりました。森中亮ですよねあの少年、
うんうん
はい、に憧れてバーテンダーをしてみたり派遣会社で毎日違うところで勤務して最大4つの掛け持ちをしていた時期もあり主人公が追い込まれていくのはものすごく共感します、うん、あの頃の自分に伝えるならクレジットカードは魔法のカードじゃないと耳打ちします。
なるほど使ったねだいぶ、
は
い、
皆様もし過去の自分に注意や警告をするならどんなことを伝えますか、朝晩の冷え込む季節となりましたのでお体気をつけください。
何過去の自分にアドバイス。
僕は過去というか今もですけど、うん、もうとにかく焦り恐れ不安から、うん何事も、安請け合いとか違うことをしないと。
なるほどね。
もう何度も失敗してきています、うん、進行で、うん、イラさんは。
僕はね 7,8 年10年ぐらい前かな、はい、その時に手元にあった資金を、うん、で SP を買っとけっていう。
それは 7,8 年前っていうと
7,8 年前かな、うん、ともかく 3.5 倍になったんだよね、
はいはいはい、
SP のそのインデックスファンドが、
うんはいはいはい、
なのであの時にもし1億円とか買ってれば 3.5 億円かとか思うじゃん。
あ結構リアルですね。
リアルに思ったね。
そうか、うん、でもそういうそうかアドバイスでもいいのか、うん、ちょっとバックトゥザフューチャーみたいですね。
まあでもそれを言うんだったらね、
そう何でもありですよね。
そう、
はい、今日はこんな感じの2人でいきたいと思いますが、はいこの後ですね、本編ではもうね、うんオフレコではありませんがもうね、かなり、いろんなことを言っていきたいと思いますのでぜひ楽しみにしていただけたらと思います、はい続きは4通りご視聴方法がございます、YouTube メンバーシップ Apple Podcast サブスクリプション audiobook.jp、そして、ニコニコ動画ですね、うん、いずれかの方法でご視聴ください、
はい
それでは後ほど。
はい。